祈ります。天地の作り主、歴史を導き支配される全能の神様、ようやく秋が訪れた今日、私たちを礼拝にお導きくださいました恵みを心から感謝いたします。どうかこの礼拝に出席できた方もできなかった方も、そしてすべての兄弟姉妹たちをあなたが恵み、豊かな祝福をお与えくださいますように祈ります。何人かの友が病を得て入院中です。どうかあなたの癒しの御手を伸ばしてくださいますように祈ります。また心を痛めつつ見守るご家族を慰め励ましてください。どんな時にも希望を捨てることがありませんように、これらの日々の中にあってこそ共に信仰と希望と愛を新たにすることができますようにお願い申し上げます。神様、東ティモールで混乱を収拾する動きがその糸口につきましたことを感謝いたします。この国際社会の努力がいつまでも善意に満ちたものであり続けますように、現地の苦しむ人々に本来あるべき平安が戻ってくることができますように、憎しみと報復の悪循環が起こりませんように、キリストの平和が支配するように祈ります。特に彼の地の教会に聖霊の導きを与えて、本当の平和の礎石となることができますようにお願い申し上げます。世界のどこにおきましても、憎しみのあるところに愛を、いさかいのあるところに許しを、疑いのあるところに信頼を、絶望のあるところに希望を、あなたご自身がその滞納の道からによって作り出し、そしてそのためにあなたを信ずる者たちを平和の器として働かせてくださいますように祈ります。礼拝に通いながら信仰を求めておられる方々に、どうぞあなたの導きをください。人生の悩みを抱えている方々には慰めを与えてください。教会学校の愛する子どもたちの心と体を、この季節の変わり目にあって、どうかあなたが守り祝福してくださいますように。この町の多くの市民の方々のために祈ります。特にご病人やお年寄り、幼い子どもたち、助けを求めている方々を顧みてください。私たちの教会があなたに仕えるがゆえにこそ、世のためにも必要な奉仕を謙虚に行う教会となることができますように力をお与えください。この礼拝にあなたご自身が親しく臨んでくださいますように、そして礼拝に預かる私たち一同に新たな勇気と喜びを与えてくださいますように祈ります。この祈りを主イエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。ルカによる福音書の主な資料の一つはマルコによる福音書ですね。 マルコによる福音書を下敷きにしてルカとマタイが書かれたと言われております。しかし今日のところ9章の51節からあと19章の終わりぐらいまで、この部分はそれ以外の資料、つまりマルコの福音書を下敷きとしないで書かれたところであります。ですから以前私は1年ぐらいにわたってマルコによる福音書に基づいて連続の説教をしましたが、その時には話題にならなかった話がこの部分には大変多く出てまいります。でそれを順次取り上げていきたいと思います。で今日のところもその一つでありまして、サマリア人から歓迎されないという込み出しがそこに出ておりますが、その下に普通は括弧して、またマタイ18章のどこそこ、マルコ9章のどこそこというふうに、これと並行する記事がマタイやマルコではどこにあるかということが書いてあるわけですけれど、今日のところには何もありません。つまりこれはルカにしかない記事なんですね。でこういうものを選びながらこれからしばらくの間お話をしていきたいと思いますが、でこの51節にイエスは天に上げられる時期が近づくとエルサレムに向かう決意を固められたと、そう書いてあります。イエスはここで意識的に一つの旅を始められた。目標はエルサレムです。でなぜエルサレムかということはこの51節にはかすかに暗示されているだけで、はっきりとは書かれてありませんが、だんだんと読み進むにつれて明らかになると思います。でしかし皆さんにはすでにお分かりでしょう。この旅の目的はエルサレムで十字架につけられるためという、そういうことです。この旅は受難の旅です。でエルサレムに向かう決意とここに書いてありますのはそのことです。でこの前の方にも受難の予言というのは出てくるんですけれども、この少し先の方をめくってみまして13章の、33節136ページというところを開けますと、そこにこう書いてあります。13章の33節、だが私は今日も明日もその次の日も自分の道を進まねばならない。預言者がエルサレム以外のところで死ぬことはありえないからだ。で、この言葉はこの旅がどういう目的を持った旅であるかということを非常にはっきりと書いております。今日のところにはまだそれは暗示されているだけであります。で私は思うんですが、人生にはそのような旅があると思います。行く先に待ち受けているのは自分にとっては苦しいことである。そのことが分かっていてもあえてその道を進まなければならない、そういうふうに覚悟を決める。そして目標が定まる、そのようになったときにその人の表情は変わります。顔は引き締まり、視線は定まり、背筋はシャンと伸びる。イエスはこの時ちょうどそのような、お姿であったのではないでしょうか。でここで一人の人物のことを思い出すのですが、ディートリヒ・ボンヘッファーという人がおりました。ドイツの神学者ですが、ヒトラーの ナチスの暴虐な支配に抵抗した神学者で、最後は処刑されて亡くなりました。39歳で亡くなりましたが、でこの人がドイツでそのナチズムに抵抗を続けるうちに次第に活動の場を奪われまして、大学でも教え教会でも説教していた人ですけれども、そういうことを禁じられて活動の場を次第に奪われていきます。そしてゲシュタポ、つまり国家秘密警察で、これの厳しい追及を受けて、それが身に迫る中で、1939年の6月ですけれども、アメリカに行きます。で、私はそれは正直に言ってあからさまに言って一つの逃げだったと思います、逃避だったと思いますが、彼の豊かな才能を惜しんだアメリカの友人たちですね、留学時代に知り合ったたくさんの友人たちがおりまして、で特にランハルド・ニーバーという有名な神学者がおりますが、この人が彼の才能を惜しんで、そんなところにいると死んでしまう、殺されてしまうからアメリカに来いと言って、わざわざポストを用意して彼をアメリカに招いたんですね。で彼は手も足も出ないような状況に置かれていましたから、その友人たちの招きを一旦受け入れまして、そしてニューヨークに行きます。それが1939年の6月のことでした。でそのままそこに留まれば迫害も戦争もない平和な別世界で自由に神学を研究したり、自由に自分のしたいことをするということができたと思いますが、しかし、このアメリカ滞在はわずか1ヶ月しか続きませんでした。故国ドイツの状況、そこでますます苦しんでいる多くの人々のことを彼は思いました。そしていたたまれなくなるんですね。自分だけこんなとこにいちゃいけない、そういう気持ちが日々強くなります。そして1ヶ月ほど経った、1939年の7月13日の日記に彼はこう記します。私がアメリカに来たのは間違いだった。私の国の歴史の困難な時期をドイツのキリスト者たちと共に生きなければならない。もし私がこの時代の試練を同胞と分かち合うことをしなければ、戦後のドイツにおけるキリスト教的生活の再建に預かる権利を持たないことになるだろう。でそういう文章を日記に記しまして、で彼は友人たちが必死になって止めるのを振り払ってドイツに帰ります。それから数年地下抵抗運動に入るんですけれども、その挙句逮捕されて、45年の4月9日に絞首刑に処せられました。で彼がこの日記を書いた部屋というのは、ニューヨークのユニオン神学校の中に今でも大切に保存してあります。ボンヘファルームというふうに名付けられておりまして、壁にはこの部屋でボンヘファーは帰国の決断をしたと、そういう意味のことを刻んだ銅版がかけてあります。私は思うんですが、行く手には非常な困難が待ち受けている。おそらく自分は命を捧げることになるだろう、そういうことは分かっていながら、そのところへ向かって顔を上げて 歩んでいく、その決意、その時の彼の表情はエルサレムに向かう決意を固めて進んでいったイエスと同じように引き締まっていたんだろうと思います。で、さて今日のテキストに戻ります。イエスはこの時に、使いの者を先発させまして、でその人がサマリア人の村に入ったということです。そして感づいたのは村人がイエスを歓迎していないということでした。で、ここでちょっとサマリア人について説明しておく必要があるだろうと思います。紀元前721年という年ですが、アッシリアの王サルゴン2世という人物がサマリア、つまりユダヤはその頃北王国と南王国とにこう分かれておりまして、二王国時代ですけれども、その北王国イスラエルですね、それをサマリアと呼ぶんですが、そのサマリアを滅ぼした後で、そこへアッシリアの各地から集められた人々が移住してきました。で、この中で、こういう状況の中で、もともとユダヤ教の信仰を持っていたサマリアの人々が次第に支配者の宗教に引き込まれたということが起こります。で、こういうことは歴史上いくらもあったことです。政治的な支配者がそこに乗り込んでくると、その支配者のイデオロギーとか、その支配者の宗教とか、そういうものが大変大きな影響をその地の人々に及ぼします。日本でも戦争直後、アメリカ占領軍が、参りましたときに、それだけの理由ではなかったと思いますけれども、各地の日本の各地の教会は人であふれました。キリスト教ブームと言われました。何を隠しましょう、私もその時期に初めて教会に行ったのですから、そのキリスト教ブームの影響といいましょうか、おかげを被っております。で、必ずしも悪いことばかりではなかったろうと思いますけれど、その占領軍が持ち込んできたある雰囲気というものがありまして、で、その私の行きました教会の地元には米軍基地があって、そこにはチャプレンという、つまり従軍牧師という方がおられて、時々教会に来てお話をしてくれました。今考えるとつまらない話なんですが、どうして教会の説教でああいうことができるのかと思うぐらいつまらない話なんですね。それはね、口笛を吹けって言うんです。口笛を吹けと幸せ、吹くと幸せになる。辛い時には口笛を吹きなさい。そのうちに自然に顔がほころんできて楽しくなって、口笛が吹けなくなる、そんな話をよくしたんです。でもその人の持っている勝利者の雰囲気といいましょうか、豊かな雰囲気といいましょうか、そういうものが人々にある影響を与えたことは確かです。しばしばそういうことが起こると思いますね。で、サマリアにアッシリア人がどんどん入り込んできて、そこで独自の生活を始めたときに、サマリアの人々はその影響を受けました。そしてアッシリア人の宗教をだんだんと受け入れるようになって、で、もともとのユダヤ教の信仰というものをそのアッシリアの宗教と結びつけて、何かおかしな混合宗教みたいなものを作り上げていくんです。ですから南の方に住んでいたユダヤ人は、サマリア人はおかしくなってしまったと。で、本当の正当的な信仰を裏切った いうふうに考えるようになって、それ以降交わりを断ちます。もともとは同じ民族、同じ宗教の人たちなんですけれども、袖を分かつわけですね。聖書のいろんなところに、ユダヤ人はサマリア人と交際しないということが書いてあります。それが当時は普通のことでした。お互いにもうたもとを分かって交際しない。で、それはそういう過去の事情があったからであります。しかしイエスはその頃ガリラヤからエルサレムに向かって歩みを進めておられましたから、地図をご覧になると分かりますように、ガリラヤからエルサレムに行くためにはサマリアを通らないわけにはいきません。大きく迂回すれば別でしょうけれども、なるたけ早くエルサレムに着きたいと思うならばサマリアを通らざるを得ない。おそらくその時も村人の敵意が多分あるだろうということは当初から予測できたと思いますが、イエスはそれをあまり問題にしませんでした。で、そもそもエルサレムに行くということは人々に拒絶されて、そして結局は殺されるということだと、そのことを彼は覚悟していますから、つまり自分を否定されるという、そういう逆説的な目標に向かって歩んでるわけですから、途中でサマリア人にちょっと冷たくされるぐらいは何でもなかったのです。しかし弟子たちは憤慨しました。ヤコブとヨハネは弟子の中でかなり重要な位置を占めていた人だと思いますが、ペトロとヤコブとヨハネ、よくこの3人の名前が福音書で挙げられます。で、大事な場面ではその3人が一緒にいました。イエスと一緒にいました。で、今日のところではどういうわけかペトロの名前がありませんが、ヤコブとヨハネがこういうことを言います。主よ、お望みなら天から火を降らせて彼らを焼き滅ぼしましょうか。ひどい話ですね。正当的な立場、自分は正当派であるというふうに言っている人、そういう立場を自負する人は正当的でない人々に対してしばしばこのような態度を取ります。残念ながらキリスト教の歴史においてもそうでした。正統派が異端と言われる人々を断罪し弾劾する。残念ながらキリスト教の歴史にもそういうことがありました。しかしイエスは今日のところを読みますと、こういう弟子の言い方を厳しく戒めておられます。イエスはこういう言い方は決してしませんでした。で、弟子たちがここで考えていたのはおそらく旧約聖書に出てくる預言者エリアの物語だと思いますが、念のためにそこのところをちょっとお開きいただきたいんですけれども、列王記下の一章です。旧約聖書の576ページのところですね。旧約聖書の576ページ、列王記下の一章というところに9節以下を読みますと、こういう記事があります。576ページです。アハズヤは50人隊の長をその部下50人とともにエリアのもとに遣わした。 隊長がエリアのもとに登っていくと、エリアは山の頂に座っていた。隊長が、神の人よ、王が降りてきなさいと命じておられます。と言うと、エリアは50人隊の長に答えて、私が神の人であれば、天から火が降ってきて、あなたと50人の部下を焼き尽くすだろうと言った。すると天から火が降ってきて、隊長と50人の部下を焼き尽くした。王は再びもう一人の50人隊の長を、その部下50人と共にエリアのもとに遣わした。隊長が、神の人よ、王が急いで降りてきなさいと命じておられますと言いかけると、エリアは彼らに答えて、私が神の人であれば、天から火が降ってきて、あなたと50人の部下を焼き尽くすだろうと言った。すると、天から神の火が降ってきて、隊長と50人の部下を焼き尽くした。で、同じことがもう一回繰り返されるんですが、ここでは神の人の権威を、明らかにするためにこういう記事が、書かれたと思いますけれども、イエスは、あらゆる点で旧約の預言者たちを超えています。もちろん預言者たちの中にはイザヤのようにですね、本当の平和を求めた、そして力によらない、そういうことを人々に教えた人たちもいます。そういう優れた預言者たちも旧約聖書の中にはいるわけですが、このエリアの出来事みたいなことばかりがしょっちゅう起こっていたわけではありませんけれども、しかしそういうことも含めてイエスは旧約の預言者たちを超えています。何よりもイエスは憎みません。仕返しをしません。殺しません。むしろ愛し、許し、生かします。そして人々の間に本当の平和を作り出すためには自分の命を捨てることさえ惜しまない。そのために彼は今エルサレムに向かって進んでいるのです。しかし弟子たちはそのことを全く理解していない。主よ、お望みなら天から火を降らせて彼らを焼き滅ぼしましょうか。こんなことはイエスはついぞ考えられたことはない。この弟子たちの心の中にあるのは旧約聖書以来のある種の伝統だったと思いますけれども、それをイエスはすでに超えています。そのことを弟子たちは理解していなかった。で、イエスにとっては誰が正当で誰が異端かというようなことは問題ではありませんでした。私たちはよくそういう考え方をします。私たちこそ正当的なキリスト教の信仰を持っているもので、あの人たちの言っていることは異端的だと、そういう言い方をします。まさか殺しはしませんが、口でその人たちのことを裁いたりなんかします。しかしイエスにとってはそれは問題ではありませんでした。彼が出会う一人一人の人間をまさしく神様によって命を与えられている人間として愛する、それこそが彼の問題でした。ですから福音書の中にサマリア人のことがたびたび出てまいりますが、ヨハネの福音書の中にはサマリア人の女の人が出てくる。必ずしも評判の良くない人ですが、その人と彼は本当に深い対話をします。そしてその女性は変わっていきます。そういうふうにサマリア人の女性と出会うんですね。あるいは良きサマリア人っていう例え話がありますが、その中ではサマリア人が苦しんでる人を助けた、
でユダヤ人は見て見ぬふりをして脇を通り過ぎていったのに、ユダヤ人から疎まれていたあのサマリア人が助けてくれた、そういう話をなさって、あなたも行ってそのようにしなさいと、そう言われました。でイエスという方はそういうふうに生きる、出会う一人一人の人間をまさしく神によって命を与えられている人間として、神に愛されている人間として愛する、そのことを追い求め、そのことを明らかにした方だったと思います。で、この目標に向かって彼は旅を続けているのです。私たちが歩んでいくべき旅はやっぱりそういうものではないでしょうか。祈ります。主なる神様、私たちはしばしばイエスを誤解しています。あるいは全く理解していません。それゆえに平気で人を憎んだり仕返ししようと考えたり、言葉であるいは武力で殺したりします。どうか主イエスの歩みに私たちが戻ることができますように、そして彼に従って私たちの人生の本当の目標を見出し、その目標に向かって毅然として歩んでいくことができますように、私どもをお導きください。一言の祈りを皆によって御前に捧げます。アーメン。賛美歌411番